6週間の学びが完成をいたしました。皆さんどうだったでしょうか。そして契約宣教協会が大切にしている5つの事柄についての学びをしてまいりました。礼拝について、また成熟について、交わりについて、奉仕について、そして使命および伝道について、それぞれ全ての要素が自分のうちにあるということ、教会としても、また個々のクリスチャンとしても、それぞれの5つの要素が含まれているということを、日々の生活の中で含まれているということを覚えていただきたいと思います。具体的にどのようにしたらいいのか、それはこの6週間の学びの中でもたくさん読まれた本にも書かれていたと思いますし、皆さんもお分かちをされたと思います。今日はそれらのことを踏まえながら、新約聖書ロマ書、ローマ信徒への手紙12章から見ていきたいと思います。ロマ書というのは神学的に非常にしっかりとしたものであり、パウロが書いたものです。11章までさまざまな議論が、また信仰義人と呼ばれる、信仰によって恵みによって信仰を通して私たちが救われるということ、そのこともはっきりと記されています。パウロは非常に学識のある人でした。しかしこの12章から、じゃあどういうふうにしたらいいのか、具体的なことが書かれていきます。12章は、そういうわけですからという言葉で始まっていきます。で、11章までの神学的な議論を踏まえて、そういうわけですから、じゃあ私たちはどう生きたらいいのか、そのことを見ていきたいと思います。12章全体をちょっと長いんですけれども、今日は読んでいきます。今日の説教題は、天の御国に向かった生き方です。クリスチャンになるということは、生涯の間も神と共に生きるということを決め、求め、洗礼を受けていく、歩んでいく生き方です。私たちは天の御国に招かれることを、生きている時から天の御国に向かった生き方を志し、死んだ後には天の御国に招かれることを求め、永遠を天の御国で神と共に生きる、それがクリスチャンの生き方です。ですから、生きているにしても、死んだ後のことであっても、生きるにしても、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず、 互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。こう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは パウロはここにおきましてキリスト者としての実践を記しています。神の贖いの、神の許しの事実を受け入れる人としての生き方、新しい生き方というものはどういうものなのかということを語っています。そしてまた一世紀の状況を私たちは念頭に置く必要があるでしょう。クリスチャンはようやく教会が始まったばかりで、イエス様が十字架につけられ、ペンテコステがあり、教会が始まり、エルサレムで始まりました。しかしエルサレム教会は ましたけれども、ローマ帝国の時代でしたけれども、キリスト教はしばしば迫害をされていました。この手紙を書いたパウロ自身、皇帝ネロによって殺されたというふうに考えられています。ペテロもそうです。ですから、そういう状況の中にあって、迫害をされ、実際に殺されるような状況の中にあって、迫害する者を祝福しなさいというふうに教えています。祝福すべきであって呪ってはいけませんということ。そして人々を、旅人をもてなしなさい。患難に耐え、喜びを抱いて、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと言われた時に、実際に命の危険もあったような状況の中で、患難に耐え、拷問に耐え、そして天の御国を覚えていきなさいということがここでは語られているのです。天の御国を目指した生き方をしていく中で、重要なことを今日4つ申し上げていきます。第1番目、真の礼拝を捧げるということです。神を礼拝するというのがキリスト者の特徴です。それは皆さん同意されると思います。ローマ書12-1、そういうわけですから兄弟たち、もちろん兄弟姉妹たちという意味です。私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですというふうに記されています。霊的な礼拝、これ新改訳ですけれども、新共同訳ではこういうふうに訳されています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。霊的礼拝というふうに新改訳を訳しているところを、なすべき礼拝というふうに 訳してます。英語の聖書でも NRS を見ますと、スピリチュアルサービスとかスピリチュアルワーシップというふうに訳されてます。霊的な礼拝。でもこの霊的という言葉はギリシャ語で見ますとどういう意味かというと、筋の通った、あるいは、本来すべきというような意味です。意味です。言うならば、リーズナブルとかラショナルとかいうふうに訳すことができる言葉です。霊的な礼拝というふうに言うと、なんかおどろおどろしいような、すごく霊に満ちたような礼拝というふうに思うかもしれませんが、そういう意味ではないんですね、ここは。だから共同訳は、なすべき礼拝というふうに訳しています。本来我々がすべきような、すべき礼拝というのはどういうものなのか。で、礼拝という言葉、ここで用いられている礼拝という言葉も、英語だとワーシップサービスと言いますね。サービスというのは雇われて働く。ここで用いられているギリシャ語は雇われて働くという言葉です。お金をもらって働く。そこから自発的に働く。さらには奉仕する。そういう意味で新約聖書では、人間への奉仕ではなくて神への奉仕。という意味で用いられています。ですから、サービス、ワーシップサービスというのは実際の働きということなんです。で、ここで自分の体を生きた供え物として捧げなさいというふうに書かれています。どういうことなのか。体を捧げる礼拝というのはどういうことなのか。この背景になっているギリシャ的な考えというのは、魂は純粋だけど肉体は良くないもの、そういう二元論的な考え方がありました。パウロはあえて体を動かして、体を使って神様にお捧げするもの、それが霊的な礼拝、あるいはあるべき礼拝だというふうに言ってるんです。聖書は体ということを実はすごく大切にしています。イエス様は体を伴って復活をされました。私たちも体を伴って復活をしていきます。ですから、ここで言う新改訳を訳している霊的な礼拝というのは、体を用いて生活することのすべてを神に捧げるという意味に取るべきだと思います。生きた礼拝、あるいは毎日の礼拝とも訳すことができます。ですから、自発的に自分が何かを行うこと、奉仕をすること、自分の日常生活の中で体を通して行うこと、それが実は贖われた私たちがすべき霊的な礼拝、なすべき礼拝だということなんです。例えば日曜日の礼拝のための準備、コンピューターのセットアップ、カメラのセットアップ、椅子並べ、楽器のセットアップ、あるいは今は一緒にランチフェローシップを持つことができませんけれども、その準備をしたり、日曜学校の準備をしたり、誰かにメールを送ったり LINE を送ったりすること、それらも含みます。体を用いてすること、学校や職場、会社、家庭で神を知っているものとして振る舞う、その振る舞いのすべて、そこにおいて誠実であるということ、優しい気持ちで、許す気持ちで、和解する気持ちで、それらのことを行うということ、それがここで言われているなすべき礼拝です。日曜日の礼拝も含みますけれども、もちろん大切ですけれども、それだけじゃなくて、日々の生活の中で体を用いて神にそれを捧げていくときに、それが本来の礼拝だということです。教会の中ではすることは神様への礼拝であり、教会の外に行くと聖なるものと俗なるものを分けるように、もう礼拝と関係ないとどうか思わないでください。真の礼拝とは、日々の生活を神に捧げるということです。ですから、皆さんがご自分の体を用いて生活することすべて、それが神へのなすべき礼拝だということです。だから、お皿洗いする中でも祈りながら、神様と一つ思いになることを願いながらお皿を洗うことです。 電車で一緒になった人、困ってる人、あるいは弱った顔してる人、あるいは楽しそうな人のために祈りを捧げること、神様どうかこの方の今日の歩みを祝福してくださいと祈ること、それもなすべき礼拝です。そして職場で難しい人を迎えるときに、しかしそれを許し、その人のために祈る、それもなすべき礼拝なんです。ですから日常生活の中で神と共に歩み、自分の体を持ち、すべてのことを行う。そしてその始まりにあるのが、中心にあるのが日曜日の礼拝ということです。そこにおいて時間を性別し、神にお捧げし、体を用いて礼拝に来ますね。例えばネットであっても、体が寝たままでという人はいないと思います。起きてはいると思いますので、その体を用いてどうか礼拝をしていただきたい。わざわざパウロがここで体をっていう言葉を使ってるっていうのは、これは、神に受け入れられる清い生きた備え物、生きたっていうのはリビング、あるいはデイリーと訳すことができる言葉なんですが、生きた備え物であるのと同時に毎日の備え物というふうにも読むことができる言葉です。第2番目、私たちが天の御国に向かった生き方をしていくために必要な第2番目、第1番目は真の礼拝を捧げることでした。第2番目は時代に合わせることをやめるということです。まあ、5本柱で言うならば、礼拝に続いてくるのは成熟ですね。成熟、時代に合わせることをやめるということ、これは新しいことを取り入れないということではありません。新しい iPhone が出るというニュースがあったようですけど、そのもうそういう iPhone とか買わないとか、そういうことではありません。スマホは用いないとか、万年筆で書きますとか、いや墨に和紙で書きますとか、墨で筆で書きますとか、そういうことではありません。そうではなくて、ここで書かれているのは2節、この世と調子を合わせてはいけません。この世と調子を合わせるということです。それをしてはならない。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この世の流れに合わせてはならない。この時代に合わせてはならない。いや、今の時代もうそれは古いですという言葉で簡単に説得されてはならない。この世とカメレオンのように行動を共にしてはならないということです。世間様があなたの主ではないということ。世間様という言葉は日本語に独特の、日本社会に独特の言葉かもしれませんが、英語で世間様っていうのはミスターソサエティぐらいしか思い浮かびませんけれども、世間を騒がして申し訳ありませんでしたってよく謝ったりしますけれども、世間様っていうのはあなたの主ではないということです。つかの間の時代の流行り、やり方に我々は合わすのではなくて、永遠に変わらないやり方に合わすということです。もうそういう時代じゃないよという、それ時代とともに変わっていくものはまた次の時代に、あと10年20年経ったらまた変わっていく可能性があります。30年前のもの覚えてますか皆さん。今から30年前、1990年、生まれてない人もいるかもしれませんが、つい昨日のように思い出す人もいらっしゃると思います。1990年、30年前のもの、どういうものが流行っていたでしょうか。もうそれは古くなっていますね。ファッションにしても、国際関係のバランスにしても、政党の在り方にしても、30年前のものだったら随分古い。でも当時一番トレンディーだった、まあ、バブルが崩壊した頃ですね、ちょうどね。一時的なものっていうのは変わっていきます。バブルの時を覚えていた人たち、皆さんの多くの人覚えてると思いますけど、領収書があったら何でも 集めてくればお金がもらえるというようなこともありました。右肩上がりで土地はどんどん高くなり、日本の国土全部をもし売ることができた、できたらアメリカ合衆国の国土全部買ってお釣りが来るなどと呼ばれていた時代でした。そしてお金は物事は高くてもしょうがない、もうそういうものだというのがあの時代の常識でしたけれども、随分と社会は変わっていきました。この30年で聖書は語ります。世と第一ヨハネ2の17、世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。古くならないもの、神の御国に沿った生き方、真の生き方を我々は求めるということです。パウロは1世紀のこの時代の文化的規範の圧力、力を知っていました。その中で彼は生きていかなければならなかった。ローマ帝国の圧力も知っていましたし、その時代の常識の圧力も知っていました。社会の力を知っていました。個人の行動に強い影響力があるということも知っていました。その中でこの世と調子を合わせるのではなく、神の民として新しい生き方をするようにと彼は語っているんです。すなわち天の御国に向かった生き方を始めなさいということを語っている。それはパウロが私たちの国籍が天にあるということをキリスト者に思い起こした時においてもそうでした。フィリピ書におきまして、しかしあなた方の私たちの国籍は天にありますというふうに語った時に、フィリピというのはどういうところかというと、フィリピはローマの退役軍人が多く住んでいるところでした。そして彼らはローマ市民であることを誇りに思っていました。そしてローマ市民のような語り方をし、服装をし、振る舞いをし、そのことを誇りに思っていました。その彼らに対して私たちの国籍は、国籍ということをわざわざ使っているんです。我々は神の国に属していますということを言う。あなた方はローマの市民権も持っているかもしれない、だけどあなた方にとっての第一の大切な市民権は天の御国なのですということを思い起こさせているんです。同じように我々も日本に住んでいる人の多くは日本の国籍を持っているでしょう。そしてこの国が良い国であると誇りを持っておられるでしょう。しかし我々の第一の国籍は天の御国であり、そこに招いていただくことを私たちは求めながら生きているということ、私たちの時間の使い方、学校の選び方、就職先の選び方、支持する政党、これって普通でしょうというふうに思われるこの国における、この文化における規範についてもう一度考えるということです。神は何を求めておられるのか、イエス様だったらどういうことを言われるのか、ピアプレッシャーの中で私たちは神が何を求めておられるのかというのを求めなければいけません。ですからキリスト者であるということとその社会に生きるということは、どこであったとしても、どの国であったとしても緊張感が常にあるということです。神の国に沿った生き方をするということ、この世に沿った生き方ではなく神の国に沿った生き方をするということです。コロサイ書3章1節、こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。上にあるものを求めるということです。天の御国の生き方を求めるということ、それが第2番目に大切なことです。時代に合わせるということをやめるということです。第3番目に必要なこと、それは互いに使い合うということです。 3節からもう一度読みますね。ロマ書12章3節から、パウロは言います。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、全ての部分が同じ働きはしないのと同じように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。これは五本柱で言うならば交わり、そして奉仕にあたるでしょう。一つの体、教会だけど、いろん我々の体の部分が手だとか耳だとか足だとか、いろんな部分からできているように、それぞれはキリストの体に属するさまざまな部分なんだということを語っています。6節、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を持っていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は快く行いなさい。すべての人が賜物を与えられています。皆さんにも賜物が与えられています。すべての人は与える賜物、自分が持っているものを分かち合うという賜物が与えられています。また全部の賜物を一人で所有しているという人もありません。だから我々は互いに使い合うことが必要になります。9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。決して人を見下さないということです。交わりにおいて謙虚に互いを愛して、自分を愛するように周りの人たちを愛し、自分に与えられているものを用いて人々に仕えていくということ、それがどういう奉仕であったとしても、それを何ができるだろうかということを考え、どういう必要があるだろうかということを考え、人々に仕えていくという生き方です。天の御国に行ったらそういう生き方になっていると思います。天の御国に皆さんが招かれるときに、皆さんは優しい人になっているでしょう。謙虚な人に、使える人に、愛する人になっておられるでしょう。そして与えられている賜物を用いて喜んで人々に仕えていく、また神に仕えていく、そういう人々が天の御国にはおられます。私たちが天の御国に行くとき、そういうふうに整えられるでしょう。ですから今ここにあって、もうそういう生き方を始めるということです。愛には偽りがあってはならない。偽りのない愛の思いを持って互いに愛し合い、互いに自分より優れた人だと思うということです。我々いろんなプライドがありますから、なんか自分の方が優れていると思いたいというところあると思います。頭がいいとか、英語が話せるとか、計算が早いとか、冷静に考えられるとか、ピアノが弾けるとか、歌が上手だとか、走るのが早いとか、もう何にも誇るものなかった、声がでかいとか、なんか自分で勝ってるものが欲しいと思うではないでしょうか。だけどクリスチャンとしての徳は、自分よりも周りの人を優れていると思うことなんです。高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い人に順応しなさい。自分こそ智者などと思ってはいけません。学者っていうのは傲慢になりやすいんですね。私も周りに学者たくさんいますから、まあ、私も学者ですけれども、学者傲慢になりやすいというのはよくわかります。自分は知ってると思う。で、そういう人というのは人を見下すことがあります。冷笑という言葉がありますが、冷たい笑いですね。人を見下して、あ、こんなことも知らないんだ。それは学者のものすごく醜い悪徳 だと思います。人をそれ学生であっても事務職員の方であっても大学で学ばれたことがない方であっても決して見下さないということ、互いに愛し合い尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。周りの人をミュージシャンであっても物書きであってもオフィスワーカーであっても料理をする人であっても互いに自分より優れた人と思う。それが本当に神からの愛を受け取りそれによって満たされている人の姿だと思います。そしてこんな自分を神様愛してくださっている、もったいないことだと思うということ。そしてさらにこの箇所は15節、ローマ書12章、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。これは聖書の大切な教えです。自分が幸せな時、大変なところを通っておられる方もいます。今まさにこのコロナの中で経済的に特にお店をされている方々、あるいは航空業界の方々、旅行業界の方々、どれだけ大変なところを通っているか、自分の仕事が守られていたならばそういう痛みをあんまり感じないかもしれない。だけど喜ぶ人と一緒に喜んで悲しむ人と一緒に悲しむ、これが神の民の性質です。私たちはそういうイエス様のような性質を身に帯びていかなければなりません。喜ぶ人と一緒に喜び、泣く人と一緒に泣くということ、そして自分が持てるものを分かち合うということ、それが尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思う生き方です。何かを成し遂げた人っていうのは傲慢になりやすいと思います。自分にはやる気があったとかエネルギーがあったとかチャンスをつかんだとか、成し遂げた人っていうのは傲慢になりやすい。でも成し遂げた人っていうのは神のことが分かりにくいという面があると思います。低くないと自らを低く思えない人は神のことは分からないんだと思います。聖書を読みますと、今回この説教の準備の中で別のことを調べていて出てきたのは、お金持ちは天の御国に入るというのは難しいというのはマタイ、マルコ、ルカ3つの福音書が出てくるんです。貧しいものは幸いです、心の貧しいものは幸いですとも書かれていますが、貧しいものは幸いですとも書かれているんですね。経済的、もちろん貧しければそれだけで天の御国に行けるというわけではない。だけどお金持ちであると天の御国に入るのは難しいというのはあるんだろうと思います。なぜか、神に頼らなくても日常生活がどうにかなるからではないでしょうか。私たちは神のことを本当によく見ることができるためには低くならなければならないんだと思います。小さいものとして生きなければならないんだろうと思います。アシリのフランチェスコ様が本当に自らを小さきものとして生きようとしたということには意味、大きな意味があると思います。でイエス様はあの馬小屋にお生まれになったんです。イエス様は生涯を通して貧しきものとして生きられたんです。神が、御父が御子をこの地上に送られた時にあえてその環境を選ばれたということには意味があるんだろうと思います。でお金持ちになることは決して悪いことではないし、神様からの祝福なんです。実は旧約聖書ではそれは特にそうです。だけど自分を小さきものとして低いものとしていつも見ようとするということ、そして他の人を自分よりも優れた人として見るということ、他の人を決して見下さないということ、それはとても大切なんだと思います。天の御国には幼子のようなものが招かれるとイエス様は言われました。天の御国はこの子供たちのようなもののものですというふうに言われました。心が純粋で謙虚であるということ、それをどうか 求めていただきたいと思います。なんでこういうことを言うのか。皆さんをいじめたり、今こんなんじゃダメですよという意味じゃなくて、もうこれで十分だと思ってたのに、死んでみたら、全然自分足りてなかったということがないように。私の一番の願いは、皆さんが神と共に、あなたの生涯を豊かに神の愛のうちに生きていただきたい。そしていつの日か訪れる生涯を終える日が来ます。その時に神の国に招かれる生き方を招かれていただきたい。そして神の国で再会したい。それが私にとっての牧師としての一番の大切な務めだと思っています。だから低くあるということ、謙虚であるということ、互いに使い合うということ、互いに愛し合うということ、これらはオプションじゃないんです。クリスチャンになって上級者になったら、まあ、そこまでいつか行けるかなということじゃなくて、もうベーシックなんです。実はいつも言っている聖書の中で一番大切なこと、それは神を愛することと隣人を自分のように愛すること。それがなかったら、多分クリスチャンじゃないんだと思うんです。もしイエス様の十字架のことを知ってたとしても、罪の贖いについて知的同意があったとしても、神の愛のうちにより、隣人を本当に愛そうとしていなければ。14節12章、ロマ書、あなた方は迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。そして憐れみ深くあるということ、そういう生き方をしていくということ、そして4番目に天の御国に向かった生き方をする、4番目として善をもって悪に打ち勝つということです。きっとこれが伝道に相当するかなと思っています。伝道っていうのは言葉を使って相手を説得させて、福音の教義に知的に同意させるということではありません。聞いたら説明してあげたらいい。だけど神と共に自分が歩み、悪いことをされてもそれに耐え、悪いことする人を祝福し許し、善をもって悪に打ち勝つということ、それが最も大きい伝道の姿だろうと思います。背中を通してする伝道。イエス様もいろんなことを教えられました。群衆に、弟子たちにいろんなことを教えられました。だけど一番雄弁に語るのは、あの十字架ではないでしょうか。イエス様が罵られても罵り返さず、十字架を背負い、ゴルゴダの丘に登られ、許しを語り、命を捧げられた。善をもって悪に打ち勝たれた。あの十字架が最も雄弁に神の愛と救いを私たちに語っています。第一テサロニケ5章の15節、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。時にクリスチャンは、プロテスタントのクリスチャンは特にそうだと思いますが、リアクションとしてクリスチャンになるということは、なんかいい人になるっていう、そういうことじゃないんですというふうに言う場合があります。だけどまあ、そうかもしれませんが、クリスチャンでありながらいい人じゃないっていうのは、やっぱりどっかおかしいんだろうと思います。私は善を行うように努めるということ、許すということ、そして迫害するものを罵ることなく許し、祝福を求めるということ、善をもって悪に打ち勝つ、これがクリスチャンの持っているべき性質だと思います。そしてこれが神のご性質なんです。神はご自分に対して悪いことをしてくるもの、それが悪魔であろうとも、もし悪魔が悔い改めることが可能であったなら、神は悔い改めまで導かれると思います。しかしそれが不可能なほどに悪に完全に凝り固まっている、 だから悪魔は裁かれるしかないんです。悔い改めないから。しかし全ての人が悔い改めることを神は願われます。全ての人を許そうとされる。それが神のご性質であり天の御国の性質です。でもそれを好まない人はいます。そんなんじゃ生きていかれないよというふうに開き直る人もいます。そして知らず知らずのうちに神の方向ではない方向に向かっていきます。そしてこの時代に合わせてはいけませんというふうにパウロが語っている。この時代はそういう生き方をするんです。この世というのはそういう性質を非常に強く持っています。だから常に戦いがあるんです。イエス様言われました。マタイ11章12節、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていきます。天の御国が攻められるとはどういうことなのか。争いがあり、世において争いがあり、憎しみがあり、裏切りがあり、蹴落としがある。そしてクリスチャンもそういう生き方になってしまうということです。そのことによって天の御国は攻められるんです。クリスチャンが天の御国に沿わない生き方をするときに、私たちは天の御国を責めていることになるんです。クリスチャンが敵を許すときに、神を愛し隣人を愛そうとするときに、天の御国は広がっていくんです。イエス様言われました。マタイ福音書13章33節。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉に入れると全体が膨らんできます。それどういうことを言ってるのか。全体に浸透していくんです。イースト菌を協力粉の中に入れておくと、そして適切な温度にしておくと、パン生地として膨らんでいきますね。同じように、愛の生き方をあなたがしていくときに、私がしていくときに、許しの生き方をしていくときに、周りに影響を与えていくんです。職場において、家庭において、学校において。そういう形で天の御国が、許しが、愛が、光が広がっていく。それが天の御国の戦いを戦うということです。愛することによって、許すことによって、もしあなたがやられたことに対して憎しみ返し、呪い、裏切り、悪口を言い返すなら、あなたは天の御国を責めていることになるんです、実は。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。聖霊の助けによって変えていただきなさいということです。ルカ 17-21、 それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。天の御国、神の国はあなた方のただ中にあるのです。あなたが善をもって悪に勝つときに、天の御国の戦いを実は戦っているんです。イエス様と共にそういう生き方をしていくということ、それが天の御国に向かった生き方です。そのために神学の知識も聖書の知識も有益だと思います。だけど聖書の知識は悪魔も持っているということを覚えたいと思います。イエス様は御父の子として生きる以外に何者も求められませんでした。だから私たちが第一にすべきは、神様、私はあなたの子として生きるということ、それを何よりも求めますという、そういう祈りです。あなたの子として生きること、それを芸術よりも文化よりも経済よりも人気よりも求めます。あなたの子として歩ませてくださいということ、あなたの子にふさわしく歩ませてくださいということ、それが我々のクリスチャンの歩みです。そして そういう中で実際体を使い神にお仕えするということ、それがあるべき礼拝の姿です。お祈りを捧げましょう。神様、尊いお名前をあがめます。私たちはあなたの子として、あなたが受け取ってくださり、あなたにふさわしい歩みをするようにと願っていてくださることを感謝をいたします。どうか私たちの心が常にあなたとの心と一つでありますように、私たちがいつも天の御国を求めて生きられますように、謙虚であることができますように、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜び、憐れみを持ち、人を自分よりも優れたものと思い、小さきものとして生きることができますように、そして私たちを通しあなたが大いなる栄光を受けられますように、私たちの生き方を通して御父の愛をお示しできますように助けてください。この新しい週、あなたと共に歩ませてください。あなたの光のうちを、救い主主イエスキリストのお名前によって、アーメン。